2週間お休みしてすいません。
野田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と
デザイナーの穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が人の心のネガティブやポジティブをエンターテインメントにつなげちゃおうというメンタルとエンタメ、略してメンタメを展開していく番組ですと。
はい。
ですね、2週間お休みしてすいませんで、今日もよろしくお願いします。
すいません。
なんでお休みしたかを弁解しとく
弁解もないもん、もう本当に首が回りませんでした
忙しかったですね。はい。でそれでですね、今日撮影しているスタジオなんですが、
はい、
はい、野田新スタジオです。
ねえ、2週間行ってる間に引っ越していてね。
はい、引っ越しました。
びっくりしました。
いや、これもう、いや、引っ越したんですよ、また新しい。いい物件があったから移住しましたって感じなんですけど、いろんな書類書くじゃない、
はい、
引っ越すときに、そこのチェック欄に転勤とかさ、
うん、
通勤とかいろいろ書いてあるわけ。乗りって欄がないわけ
バイブスで引っ越しました
っつって、バイブスで引っ越したって欄がないわけよ。だからさ、このバイブスで引っ越すときってどうすんだろうね。理由をつけなきゃいけないじゃん、なんぞやみたいな。
そこでバカ正直に答える人いないじゃん
住みたいところに住まわせろよみたいな感じで思いました。
いやいや、まあそれはそうですね。
はい、そういったことで、うん、まあ、2週間となると、まあ穂積君と久しぶりって感じなんですよ。
いや、そうだよ、なんかもうね、3年ぐらい会ってなかったんじゃないかっていう。
せやで、せやで。だって前回愛の話2連チャンでやってさ、
うん、
前回ってあれじゃなかった、スタジオで撮ったやつだよね。
そうだよね。しかもなんか時間がなさすぎて20分ぐらいしか上げられなかったっていう。
そうだよ、1時間で入って30分でやりくろうぜと思ったら機材に手こずり、
うん、
なんかスタジオからなんかライトピカピカして早く出ろみたいな雰囲気で、
うん、
まあ追われてましたね。
大変でした。
はい、じゃあまあ今日もやっていきたいわけでございます
が、はい、お便りね、いただいてるんでちょっと遅くなって申し訳ないんですけど、読んでいきたいと思うんですが、
はい、
ポートガスディポークさんからいただいてます。大学に入ったポークさんです、
ね、久しぶりでもないか。
あの、大学に入ったってお便りいただいて
ます、ね、そうかおいおい、どうした、
大学に入学してからサークルの新歓コンパに何度か行ったのですが、
は
い、大学に馴染めず辞めたいと思っています。高校で嫌な思いをしたから、大学では楽しむために必死に勉強したのに仲良くなれそうな人がいません。みんな陽キャすぎてついていけません。大学が楽しくないです。野田さんは高卒なので僕の気持ちなんて分かりはしないと思いますが、大卒の穂積さん、大学を辞めたいと思った時などありましたか？また思いとどまった方がいい理由とかありますか？ということです。
じゃあこれに関しては俺が改造しない方が良さそうでございますので。
いやいや、まあね、でも君はなんかそういうの辞めたいと思ったことあったんですか？
看護学校ですか？あ、めちゃくちゃありました。退学届出しましたよ、一応。
え？そうなの？
はいはいはい。
なんで？
あの、かなりきつすぎて。
それは内容が？
ですね、看護学校の時に2年生の時に学校祭委員長をやったんでね、
うん、
その時に、まあ、要はその担当の先生が、うん、まあ、私利私欲というかさ、自分の思ったことでしか通さないみたいな、
うん、
しかも明日こう考えてきてって言われて、明日こう考えていったら違うみたいな、要は気分屋だったんで、
うん、
めちゃくちゃ振り回されて俺にはかなりストレスがかかって、でそういう先生めちゃくちゃいて、
うん、
なんか看護師にはなりたいんだけど、この学校は嫌だってなっちゃったんだよね。
なるほど。
こんな人たち理不尽なところに囲まれて、一番大事に勉強したいところを潰されるの嫌だなみたいな、学校変えようって意味でやめてって思ったんだよね。
あ、そうなんだ。
で結局この先生たちを見返してやりてえって気持ちと、
うん、
心を楽にするためにやめるまで頑張ろうっていうマインドを持ったら、
うん、
気づいたら看護師にな
った。なるほどね。まあでも専門学校だとね、そのやっぱその国試とかさ、目標が明確だからね、そこまで走りきるかみたいなのは組み立てやすいのかもしれないけどね。
いや、そうだね。
ちょっと大学ってね、卒業してもね、なんか学士になるだけだから、ただとか。
そうか、まあ要は、うん、でもそうか、そこに関してちょっとさ、お便りからそれちゃうけどさ、話してもいい？
どうぞ。
いや、看護師ってさ、まあ、看護学校か、看護学校ってさ、看護師になるしかないのよ、
うん、
当たり前だけど、
うん、
でみんな看護師とはみたいな経験したことなくさ、理想論で入ってくるじゃん、
うん、
看護師ってこういうイメージだと、
うん、
で実際実習を経験して、私看護師向いてないかもって思っても看護師になるしかないのよ、か辞めるかしか。
なるほど。
だから薬剤師とか、まあ、もちろん道がないわけじゃないのよ、看護師だって。
まあそうか、専門職はそうなるか、
うん、だから逆に言うとそれにしかなれないっていうのは意外と苦しめてる時もある。
なるほどね。まあ大学は自由だけど、まあ、何にでもなる可能性があるっていう面では一役買ってるのかもしれないけどね。
そうね。ごめん、お便りに戻ろうと。
で、大学を辞めたいと思った時などありましたか？また思いとどまった方がいい理由などありますか？ということなんだけど、僕はね、辞めたいと思った時はなかったですね。
うん。
うん、まあ、それはね、まあ、人間関係とかあんまりどうでもよくて、僕は単純にその、なんだろうな、 4年間好きな勉強していいってことが嬉しかったんだよね、単純に。
なるほどね、ホズミらしいね。い
や、だから僕は本当に勉強したくて大学入ってたから、なんか人との付き合いとか遊びたいから入るっていう気持ちじゃそもそもなかったから、その前提はポークさんとはちょっと違うのかもしれないけど。
そうだね、ポークさんはあれだっけ、結構まずやっぱ大学デビューしてみたいなお便りもあったりしたもんね。
そうだよね、うん、高校で結構なんか苦労された。
そうだよね、
うん、だからまあ大学でね、頑張りたいと思ってたんだと思うんだけど、まあ、この人間関係問題は僕も救われたところはもちろんたくさんあるから、
うんうん、
まあ、どうやってその、ね、大学ってクラスみたいなのないんですよ、
まあ、らしいですね、はいはい、
まあ、だからゼミとかね、そのみんな受けなきゃいけない授業あるんだけど、まあ、希薄な人間関係しか、ね、培われないの基本的に、
うんうん、
だからそこで本当の友達を探すっていうのは非常に難しいし、まあまあ、そこの代わりにみんなサークルに入るんだけど、まあ、それもね、肌感が合うが合わないってすごくあるわけよ。
やっぱそうなんだ、
うん、だからその飲み会ばっかりやってるようなサークルに行くと、まあ、僕なんかもね、こう絶対合うわけがないし、
まあ大泉は合わなさそうだな確かにな。
だから僕はね、中途半端に陰キャラが多いサークルにうまいこと入れたのがすごい良かったんだと思う。
そうか、まあコミュニティを大学に作らなくてもいいんじゃないかなって思ったんだけど、それはどう思う？例えばバイトやっちゃうとか。
まあでもそうなったらさ、大学行く理由がそこまで出てこなくなるんじゃないかな。
そうか、勉強したいわけじゃないからってことか。
まあ本当は勉強したいっていう気持ちを、てかね、勉強に面白みを見出せれば一番いいと思うんだけど、まあ、そしたら友達より教授と仲良くなる方が楽しいから、最終的に。
そうか、
うん、僕はゼミの先生とすごく仲良くなれたのが大学入ってプラスだったと思うし、卒業した後先生の本とか想定したりする機会とかあったから、それはすごくね、恩返しもできたっていう感じがあったから。
じゃあある種ちょっと違う人種というか、教授とかと仲良くなるように工夫してみる、う
ん、教授とか院生とか勉強してる人たちと仲良くなるという道もあると思う。
まあ、ちょっと客観的に見るとさ、コミュニティいっぱいあるわけでしょ。
まあね、
ちょっと点々としてみるのもいいんじゃない。
そうだから、そんなにね、なんか無理して人に周りに合わせる必要もないし、無理して合わせるのを別に無理してると思わなくてもいいと思う。
じゃあそれで来いよ、ポートガス D ポークさん。
ちなみに思いとどまった方がいい理由はぶっちゃけもうないような気もする。
あ、本当。
うん、ただ勉強する時間を与えられてるっていうのがすごく、社会人になってからもっとやっとけばよかったって俺はすごく思ってるから、それがもったいないとは思うけど、まあ、それを学費をねたくさん払ってまでやる価値があるかどうかは、まあ、ポーク君次第なんじゃないかなと思う。
なんかすごく先輩っぽい、
なんかね、こんな一般的な回答でいいのかっていうくらい普通なことしか言ってないんだけど。
いや、まあそれだよね、まあ、それを聞くというか、聞く機会もないんじゃない、一般的なところで言うと、うん、
だからね、まあ一冊これを読むまで死ねないっていう分厚い本を読むまでは大学にいたらいいんじゃないですか。
それでいきましょう、うん、
それを読み終わったらもうやめてもいいと思います僕
は。じゃあそれは一緒だね、俺もやめるまで頑張るみたいな、うん、読み切るまで終わらないみたいな、うん、それでいきましょう。
水曜日よりの使者さんから来てます。野田さんと穂積さんはちょうどいいお店を知ってますか？気になる人と初めて行くお店として、カチッとしすぎず高すぎずなのにおしゃれで雰囲気のいいお店のことです。いろいろ探しているのですがなかなか見つけられません。知っているのであれば見つけるコツなど教えていただきたいです。
なるほど、ね、
どうですか、この数々の女をいろんないい店に連れて行ったの田君としては。
ですね、ちょうどいい店か、うん、何を思ってちょうどいいというか。
いや、まあだから気になる人と初めて行くお店として、カチッとしすぎてないんだけど高すぎなくておしゃれって、
バルじゃない、バル、
バル、
うん、肉バル、
肉バル、
おしゃれで盛れて、うん、ちょっと美味しい。
なるほど、
うん、居酒屋とかレストランに振り切るわけじゃなくて、うん、その中間的なイメージが
ある。
肉バルみたいな、まあなんかね、ちょっとそれで言うと面白いエピソードがあって、
なんですか、
まあ、この間ですね、妹と妹の彼、この間出てくれた、
はいはい、ラディオクフォトグラファーの
タカちゃんだね、
タカちゃん
と、まあ、僕の看護学校の同期の人と4人でご飯に行ったわけですよ、
うん、
でそのちょうどいいお店藤沢で俺コッコリコっていう串カツバルさ
ん
があるんだけど、そこを俺が予約して行ったわけ、
うん、
でそれで、まあ、俺はずっとそこを知ってたし、なんならそこぐらいしか知らなかったからいい店って藤沢で、でそこをまあ連れてったわけですよ、
うん、
そしたらタカちゃんに言われました、俺も女の子の時はここ使うみたいな。妹を初めて招待した店もそこだったらしい。
あ、そうなんだ、
気が合うねって話をしてた。
藤沢あるあるだったんです
か。あるあるでしたね。
藤沢のせいなのか君たちのセンスの問題なのか分かんないけどね。
何を思ってちょうどいいだよね。ホズミ君はどうなの。
僕はね、割と雑誌とかでチェック してるよ、それなりに。
えらい、
一応デザイナーやらせていただいてるんで、その内装とかね、 気使ってる店とか知ってなきゃ仕事から行けないし、だから結構作った人で選んでる時はあるかな。建築家とかインテリアデザイナーでこの人が作ったから行ってみようとか。それって基本的におしゃれだから。
そうか、
うん、まあ皆さんそうだけど、この人たちが作ってる店の感じいいなっていうのが、まあ、人によって好み違うと思うんだよ。そのデザインエージェンシーとかさ、建築家とかってもう何の知れてる人って毎回雑誌とかに出てるから、まあ、そういう人の中から、あ、この店いいかもみたいなのを見つけるっていうのは一つの手段としてあるんじゃないかなと思う。
なるほどね。その選択の仕方ってしたことなかった、うん、お店って食べログぐらいしかったな
食べログ見るよりいいよ見た目で選んだ方が。
そうね。あと自分がちょっと気をつけてるというか、リピーリタイお店はトイレが綺麗なところ。
ああ、それ大事ですね。
やっぱそこが綺麗ってとても大事かなっていう、うん、そういうところに気をつけてる店っていうのは考えてる。デザイナーが誰かっていう店目線で持ち、でかつトイレが綺麗なところを探す、
うん、
それでいいんじゃない、
いいじゃないですか。で、セーフビューアンシスターさんもう一件いただいていて、最近またれサボりすぎなんじゃないですかと、やる気ないなら帰っていいよ、みんなに失礼だからと、うざい顧問運動部顧問風に言ってくれてます。
あ、ね、それは厳しめの愛ってことだね。
厳しめの愛じゃないですか。
愛を持っての無知ってことだ、ね、
愛を持っての無知だと思います。
ごめんな、心配してくれてるってことだ。
いや、申し訳ないです本当に。
あの、帰れって言われても帰りませんって言って先生に謝るやつだな。
うん、
ってことはここ今謝っといた方がいいってことだ。
いや、そうだよ。
ごめんなさい、
すいませんでしたいや、だからもう徹底してこその、僕らもさ、ちゃんと告知できなかったじゃん、休むって。
そうね、
うん、そこは徹底していきます。
はい、すいませんでした。
すいませんでした。
野田ラジオ、俺の話を聞け。これ何ですか。
何でしたっけそれ。
タイガー&ドラゴンだろ。
あ、そうなの。むしろ俺知らなかった
まあ違います、今日はタイガー&ホースです。
お
ー、なんぞやって話ですね。
何、うん、すかこれ。
タイガーって
トラ、
ホースって
馬。
そうです、今日トラウマです。
トラウマか、それがトラウマになりそうだ
拾ってあげた方がよかったのかトラウマ、まあ、僕ら結構、僕の精神医学の世界ではですね、トラウマって触れるんですよ、
うん、
まあ、今日はですね、トラウマ選手権を。
トラウマ選手権、
はい、
あれやんなくていいんですか。愛3回目は、
愛3回目も絡めながら、
絡めながらなん
ですか。はい、トラウマ選手権やっていきたいと思います。
なるほど。
今日はですね、お互い3つトラウマを持ってきました、
うん、
人生においての、
ええ、
それをぶつけ合いますと。
トラウマデュエルですか。
はい、日本勝負です。
なるほど。
それで、今日はですね、ジャッジメントの R さんって人がいるので、横にいるので R さんに判定してもらおうと思います、
はい、
どっちの方がゾクゾクしてトラウマだねって思われるかっていうところが判断基準ですね。
わかりました。
まずですね、トラウマって聞くとどういう印象や。
トラウマって聞くとでも結構重たいイメージあるよね。
そうだよね。
戦争のトラウマとかさ、被災のトラウマとかさ。
穂積君の師匠の松岡聖剛さんも心とトラウマってやつやってたよね。
書いてますね。
そうだよね、やっぱ重いイメージある。
だからみんなそれにとらわれてるようなイメージが面白い。
いや、そうだよね。いや、まあ、いや、もうその通りなんですよ。重いイメージあるし、でもなんかトラウマから避けつつあるというか、まずトラウマって検索すると心の傷って出てきますね、やっぱり。とは言っても、例えばあんたばっかだねって言われて、穂積君はズーンって傷つく可能性があるし、
うん、
俺は明らかんとアハハって言うかもしれないし、
うん、
要は捉え方によって違ってくる、トラウマって。
トラウマスイッチが。
そう、だから何をトラウマかと捉えるかっていうところだよね、
うん、
っていう意味で人それぞれなんだよね、トラウマって。心に引っかかって、まあ、傷になってしまったものだよね。今の発言だと穂積君は傷になってるけど、俺は傷になってないわけじゃん。
うん、そうだよね。
で、傷になるってことは多分認知の歪みっていうか捉え方だよね。認知が違うわけよ、
うんうん、
で、認知はどうやって形成されるかっていうと、育ちと環境ですよ。で、育ちと環境はこの間ずっと語ってた愛です。
はいはい。
で、ところでトラウマは紐解くと愛につながるわけですよ。
なるほどね。
育ちだったりとか、
うん、
ってところでトラウマ、それをちょっとまず前提に。で、ちなみに PTSD って聞いたことない。
聞いたことあります。イラク戦争の人がたくさんなって
る。そうそうそう、心的外傷後ストレス障害っていうんだけど、うん、まあ、これはまあ精神学でよく扱います。トラウマと PTSD って何が違うのって言われるんですけど、まあ、ある種言ったように、さっきトラウマって全員持ってるわけよ。経験をトラウマって呼ぶ人も呼ばない人もいるわけ、一つの経験を。で、 PTSD はそれを踏まえて症状として出たこと。
あ、もうそれのせいで生活が立ち行かなくなっちゃうレベルの話。
そうそうそう、それの時に PTSD って呼ぶんだよね。過去の経験が引き金になってパニック発作が出たりとか、過呼吸が出たりとか、うん、意識障害が出るとか、そういうのを PTSD って言うんだよね。 でも基本やっぱでも扱えてる人も多いよね、些細なことでも。例えば包丁を切ってました、指切っちゃった、うわートラウマだよね、だけど次は気をつけてやろうとかさ、まあ、要はそのトラウマを傷ついてんだけど扱えちゃうケースの方が多い。まあそれを踏まえ、ですね、今日はトラウマ選手権やっていきたいと思う。
やっていこう。
まあ、横に R さんいます。
R さんいます。
はい、 R さんは喋る人じゃないんですけども、ね、まあ、横にいるので、でどっちの方がゾクゾクして、いやーこれトラウマだろ、そっちの方がひどいっていうので勝敗をつけていただこうと。トラウマプレゼンってしたことあります？
トラウマプレゼンはしたことないですね。
だよね、俺もない。要は認知の歪みというか、まあ、さっき言ったようにバイアスだと思うんだよね、あ、これがあなたにはトラウマになってるんだとか多分見えると思うんだよね、今のこの後の会話で、ってことで、まあ、何を伝えたいかというとですね、最近僕ら固定概念が強いですよね。看護師だったりとか博識の穂積君だったりとか、
そうですね、
なんかずっと精神領域に語ってる野田君とか、
そうだそうだ、
そのバイアスを取りたいと思います。
取れるかな。
僕らも人なんだよっていう
こと。そうね、人間アピールのためにトラウマを語るんです
か。はい、まあ、それもありかなということで、
あ、分かりました。
僕らのある種パーソナリティをね、出していきたいと思うんですけど、いかがですか。
分かりました、もちろんです。
じゃあじゃんけんしようよ。勝った方から、
トラウマ、
松竹梅で僕から考えてきてますね、
最初はグーじゃんけんぽい。あ、勝った。じゃあ俺のターン。
はい、
じゃあその松トラウマ、
松トラウマ、ね、はい、
これはですね、僕が耳鼻科にかかってた時の話なんですけど、
怖い話みたいだな。
いや、あの僕のね、順番を待ち合室で待ってたんですよ。で、診療室には一人の初老の男性が入っていて、彼の耳を先生が見ていた時に看護師さんが悲鳴を上げたんですね。
キャー、
僕なんだろうと思って、でもそんな人のね、診療中だから覗くわけにもいかないじゃないですか。で、なんだろうな、なんだろうなって、もう怖いな怖いなって思いながら、まあ、聞いてたら、ゴキブリって言ったんですよ、看護師さんが。どういうことだ、耳を覗いていてゴキブリってどういうことだって思ったら、ゴキブリって小さいとこ入っていくじゃないですか。
はい、
寝てる間に耳の中にゴキブリ入っちゃったらしいんですよ。っていうエピソードを聞いてから、僕は耳栓をして寝るようになったんですね、しばらく。っていうエピソードトラウマです。
ってことは、今トラウマって扱ってくれたから、やっぱり寝るときとかふと考えるときがあるってことだよね。
ふと考えて、いやでもそれはね、高校生ぐらいのときだった気がするんだけど、耳栓して寝てたんですよ、怖くて。
お、
耳の中にゴキブリ入ってくるかもしれないわけじゃないですか、寝てるときに。
はいはいはい、
いやこれ今みんなにトラウマ感染させちゃったかもしれないけどさ、嫌じゃないですか。
嫌です。
これトラウマじゃない、この話。
これトラウマだね。だってトラウマってさ、もうさっきも言ったけどさ、例えば耳ってなった時に急に連想したりするわけ。
そう、
あ、ここ入るんだよな、ゴキブリ、ゾクみたいな、それが抜けてないわけじゃん。
でそれでなんか、その1週間後ぐらいの時に見た夢がもう忘れなくならなくて、あのハムナプトラって映画知ってます？
あ、知ってる。
でそれはなんかサソリがねに埋め尽くされるっていうシーンがあるんだけど、なんかそのゴキブリが口から鼻から耳から目から当たるいる穴という穴から出てくるっていう夢を見ちゃって大変なことになりました。
おい、カンカンカンカンですか。
カンカンカンカン。
待って、結構松強くね。
松強かった。いやでもこれ伝聞だからさ、自分が経験したわけじゃないから。
いやまあそうだけど、でもそのさっきさ、トラウマがさ連鎖するというかさ、映るんだよトラウマって、エピソード的に
トラウマの感染がね、
感染起きてるわけだよね、すげえ。
そうそう、だからこれイメージの問題じゃん、その自分が経験してないから、そのイメージが感染したっていうのをね、
いや
感染力に僕はゴキブリの生命力のずぶとさを感じました。
ああ、存在感だね、なるほどですか。アードさんも渋い顔をしてますね。ちょっとこれを上回らなきゃいけない。
待って、俺これ竹と梅でこれ超えられるか分かんなくなってきた。
はい、じゃあ俺のターンいきますよ。
はい、
もう俺のターンというか、まあやっぱり心が傷んだこと、体が傷んだことっていうのがある種トラウマになってくるのかなと思って、俺はそこの路線で準備してきました。
はい、
じゃあ僕の松いきます。
はい、
小学4年生ぐらいだったかな。
はいはい、
覚えてます。半ズボン、半袖半ズボン。夏の時期ですね。あの寒川町に大きい坂、まあ緩やかなんですけど、なだらかな坂があるんですよ。まあ、200メートルぐらい続く坂かな。はい、まあそこを駆け帰ってたんですよ。チャリンコ乗りながら全力で。で、なんで全力でこいでたかっていうと、トイレ行きたかったんですよね。でもマジ漏れそうだったんで、でそれでですね、全力で駆け下がってました。本当に1秒たりとも無駄にできないと思って、てかなんなら膀胱がパンパン、覚えてますよ、本当につらかった。したらですね、右足左足が車輪から外れました。ペダルから外れました。ガーガ ゴロゴロゴロゴロゴロ全身傷だらけです。おしっこ漏らしましたいやー誰も通らなかったがですが、チャリンコの今でもちょっと汗かいてきちゃったんだけど、立ちこぎが怖いんです今でも。
おー、立ちこぎトラウマ。
立ちこぎペダルから落ちてしまうんじゃないかって今でも残ってるんですよ。
なるほど。
あん時考えてください、全力疾走で越えてチャリンコのペダルから足が取れるんですよ、ね、まず
パンパンな状態で、
ね、なんで俺が漏らしたかっていうとですね、あのママチャリじゃなくて小4だからちょっとさかっこいいロードバイクみたいな、はいはいはい、ガキンチョバイクみたいなの乗ってたんですよ、うん、
無駄にメーターとかついてる、
ね、そうなんですよ、無駄にメーターとかついてるやつなんですけど、車輪から両足とも同時タイミングで落ちたら何が起きるかっていうとですね、また打つんですよ。わかります？
はい、わかります。
多分また打ったところで、
いやいや、チンサムチン
サム、また打ったところでまず多分膀胱の蓋は開いた、うん、でそっからもう巻き込まれるようにガンゴンガンゴンガンゴンって転がっていくわけ。これが僕の今でも立ちこぎが怖いエピソードです。あの立ちこぎしようとするとちょっとストッパーかかるんだよね。
ああ、じゃあやんないの立ちこぎ。
できればやりたくない。怖い。
踏み外すかもしれないっていう。
そう、怖いんですよ。踏み外
して膀胱圧迫するかもしれない
っていう。そう、まあどちらかといったら漏らすよりペダルから始めて怪我する方が怖いかな。はい、カンカンカンカンカンなんですけど。なるほど。じゃあちょっとじゃあ R さんにジャッジしてもらいましょうか。じゃあ右手が上がったら春明君、穂積君にしましょうか、うん、で左手が上がったら僕野田君にしましょうか、はい、じゃあジャッジお願いします。ドゥルルルルバン、
お
右手が上がりました。
穂積のゴキブリトラウマでした。
これ多分ゴキブリが強いんだって
まあね、でもねこれ今聞いてて思ったけどさ、やっぱりその立ちこぎトラウマはなんか感染しにくいわ。
あ、マジそこ、うん、あ、そこそこそこって R さんね反応出してますね。
感染しにくいのよ。そのまあ確かに僕も立ちこじしてて危ない目にあったことってあるけど、そこまでひどい目にあってないからさ、
そうね、
そういう問題はあるんだなって今思ったわ。トラウマ問題に対して理解しにくいとか共感しにくい、
それ大事だな。あ、じゃあちょっと次はいけるかもしれない。
マジ、
うん、うん、はい、じゃあ次はどうする。このまま先行後攻の穂積君で
い
く。
あ、いいですよ。
はい、じゃあお願いします。
じゃあ僕
らチク、
ん、
竹ですか。
竹ですね。
はい、
まあ、ちょっとね、さっきはなんつうんだろうな、イメージ的なね、伝聞でしたけど、うん、今次はちょっと僕が経験した、次回に経験したトラウマ、
はい、
話したいと思うんですけど、僕ね、あれなんですよ、まあ、新卒でね、今の会社入って、ありがたいことにデザインいろいろ経験させてもらってて、
はい、
るんですけど、ある夏の時にですね、
うん、なんで毎回お化けっぽい
んだよ。いやいや、なんでだろう、ちょっと喋り方もなんか、いや、普通にこう夏ね。新卒の夏だったと思うんだけど、めっちゃくちゃ忙しかったのよ、
うん、
新卒の夏とかめちゃめちゃ忙しいじゃん、
うん、
とにかくその仕事のいろはを習いたて、かつその社会人としての振る舞いも習いたて、もうやること考えること多すぎみたいな、
うん、
て
ん
てこまいの状態の中で仕事量爆上がり状態みたいな感じになって、今でも処理できるかわからないぐらいの量がその時あったのね、
うん、
でそうなってくるとさ、こう毎週のように何かしらの締め切りがあるわけ。
はいはいはいはい、
締め切りに追われ続けて、であるイベントが行われて、そのイベントの準備とかで、うん、もう現場も出てて、でそのデザインも作って、でイベント終わった次の週からまた 大きな仕事の打ち合わせとかがバンバン入ってくるみたいな、
はい、
結構乗りに乗らなきゃいけない時期だったんだけど、そのイベントが終わった時に熱出しちゃって、
はいはいはい、
これ第一の、ね、締め切りトラウマによってこう熱が出たと思うんだけど、
うんうん、
でそれ熱を出してしまったことによってさ、次の仕事が全部お釈迦になっていくわけじゃない、
うんうん、
1週間後に控えていた大きな打ち合わせとかも全部じゃあいいよ、いや来なくてみたいな感じになっちゃって、
うん、
仕事に出れないトラウマっていうのがね出てくるわけ。締め切りがあると体壊しちゃうし、体壊しちゃうともっと精神的に病んでいくっていう、こうダブルバインド状態で、これがこう合わせ回されすぎて失神しました。多分
倒れちゃった、ね、
倒れちゃって、うん、それと夏バテが多分ダブルパンチになったんだけど、
うん、
っていうトラウマです。
いや確かに仕事ができ1ヶ月っていうか、仕事がたまに止まるときは、うん、体調的にはあるけれども、うん、確かにそれは初年度でそれはかなりきついね。
そうだから、そういうね精神的なねもろさが出たっていうところなんですけどね。
精神的トラウマですね。
精神的、しかもこれ 2連できたから、締め切りに追われるトラウマと 倒れたら仕事が飛ぶトラウマっていう、
やばもう普通に追われてるやんマジで本当に
っていうのをかいくぐって今はね元気でやってるんですけど、
確かに意外と向き合ってんなトラウマに、
っていうトラウマでした。
カンカンカンカンカンですね、
うん、これはどうだろうな、経験はもある人はいるかもしれない、
まあ、そうだ、ね、共感はしてくれる人はいるだろうな、うん、R さんはうなずいてますね。
じゃあ野田くんどうぞ。
打ち合わせしてわけじゃないですけど、僕も竹は心のトラウマですね。覚えてます、小学2年生の時ですね。小学2年生、僕の近くに、まあ、道崎公園っていう公園があったんですよ。まずどれぐらいかな、もう半径50メートルぐらいの、もっと狭いな、30メートルぐらいの公園だったんですけど、そこで、まあ、男の子3人とポケットモンスタールビーサファイアをやってたんですよ。出たばっかだったんですよ、うん、はいはいはい、小学2年生
第3世代ですね。
それでね、うん、俺のサファイア、サファイアでした 俺、結構ねいいデータだったのよ、うん、今思ってもなんかプロアクションリプレイで珍しいポケモンがめっちゃいたんだけど、プロアクションリプレイを使ってる認識なかったの。
ほら、
知り合いのお兄ちゃんにやってもらったの、うん、だから俺珍しいポケモン持ってんだぐらいだったから、ちょっとね人気だったのよ、うん、野田君って珍しいポケモン持ってんだ、うん、自分はバグだと思ってないんだけどね、うん、それで、まあ、友達3人といてさ、まあ、A 君 B 君としようか、まあ、やってたらさ、ちょっと貸してみたいなさ、なんかあるじゃんボックスを見るみたいな、ゲームを回して、うん、でふと俺がねあの水かなんか飲みに行ったらサファイア紛失したんですよ、うん、ソフトだけ、うん、なぜか、
はい、
まあ、確かに他のゲームとかやってたからソフトは入れ替えたりとかしてたんだけど、
うん、
サファイアなくなったんですよ、うん、でえみたいな、まあ純粋だったんですよ僕その時、盗むって思ってなかった、うん、人が、
うん、
で公園をくまなく探すの、うん、そしたらなんか小学6年生ぐらいのお姉ちゃんとかが来てくれて、近所がね、で一緒に探すの手伝ってくれるよって言って探してくれたので、 A 君 B 君も探してくれた、
ほう、
でもないねないねないねってなってて、まあ、結局なくなっちゃったの大切なサファイア。それで結構本当に大泣きして、すごくそれだけでもトラウマだよね。だけど、まあ、結局後から聞くと A 君が持ってたの、
ほら
盗まれたの。だけど偽善ぶってというか、うん、探すよって、
すご
で俺はその時人を疑うっていうことをしたことがなくて、
うん、
で人って騙してくるんだっていう思うトラウマで、でやっぱり今でもなんかことがあった時に疑いたくないか身内も考えうるんだよな、あの時の経験をもとに、うん、でそのエピソードが絶対出てくる。
なるほど、それはトラウマだね。
トラウマだよね、うん、サファイア、ポケットモンスターサファイアトラウマ、これがやっぱ今でも、まあ、克服というか、まあ、扱えてないわけじゃないんだけど、まあ、身内も疑いみたいなのあるじゃない、
うん、
それはしたくないけど出てくる今でも。
でもかなりその君の人生の方を方向づけた事件だよねそれ。
でしょ、うん、そうなんだよね。だからなんかその A 君はその後もうなんかあっちゃ仲良くしてくんだよねなんだこれって感じでしょ
仲いいんですか未だに。
いや今は何もないけど、うん、まあ、そういう感じでしたね。ずっと引っかかってるね。
それは嫌だね。
カンカンカンカンカンです。ジャッジしてもらいましょうか、
うん、
じゃあ R さんどっちの方がうわーって思ったトラウマですか。
まあ
ね、左手が僕でした
いやそれは人生変えちゃってますからね。
大丈夫かなこれ。分かるわさっきの穂積くんの気持ち、うん、倍でこれ超えられっかなさあ1対1ですね。
1対1ですね。
じゃあ次のトラウマ、とっておきのトラウマで勝負を決めるわけでございますが、
とっておきのトラウマ、いやさこのさ、いや2戦やって気づいたこと言っていい、
うん、
トラウマのポピュリズムっていうのがあると思う。
なんだそれ言ってみ。
自分にとって重いトラウマであればあるほど個人化するから、人から見ると大したトラウマに見えない問題っていうのがあると思う、ね、これは。
じゃあそれを踏まえて、
それを踏まえて
3戦目いきますよ。
はい、
じゃあ穂積君お願いします。
いやもうこれはね個人トラウマもう最大級のものなんですけど、まあそれを持ち出すかっていうふうに思うかもしれないけど、やっぱりちっちゃい頃にさ自分にとって身近な人が亡くなるのっていうのは非常にトラウマタイジングなんですよ。で君はサファイア事件でその未だに何かが起こった時に身内まで巻き込んで思考をするっていう癖がついてしまったように、
うん、
僕も小さい頃におじいちゃんとおばあちゃんが割と立て続けに亡くなった時には、うん、からあるトラワレをしてるのね、ずっと。
なんかしっかりトラウマっぽい話を持ってきてるな、うん、
でそれはいやこんなところで言って解決できる問題では全くないし未だに悩んでるけど、人は死ぬのになぜ生きるのかっていう問題があるんだよ。
もうこれはカタラジオで語ったタナトス的な問題ですね。
タナトス的な問題でね、うん、これはもう僕 に負えるトラウマではないと思っているので、ブッダっていう人間はそのトラウマを全部引き受けようとした人間で、彼はさ諸行無常諸法無我っていうことをね言ったわけだけど、それは全てのものは消え去り、私というものは存在しないのであるっていうね、でそれが一切皆苦である、そういう事実自体が人間にとっては苦しいものであるっていうことを言ったんだけど、でこれってもうみんなそれをね本当は知ってるの。いつか死んじゃうとか、大事な人がいなくなっちゃうとか、地球は確実に滅びるとか、太陽は爆発するとかってみんな知ってんだけど、うん、まああんま考えないようにしてるわけよ。
そうだね。だ
から本当になん地球に生まれてしまったものが背負うべきトラウマの根本なんだよね、それって、
うん、
言ってしまえば。でさ、それにさ、なんでか知んないけど僕は食いついちゃったわけよ、そのじいちゃんばあちゃんが死んだタイミングでね。
はいはいはい。
でそっからね、行きたくなくなった時があって。
おいおい、ガチの話じゃねえかよ、
うん、だか小学校の高学年の時かな、これはもう本邦初公開ですよ、
はい、
誰も言ってないですけど僕は一度リストカットしたんですよ、その時に。
はいはいはいはい。
それは本当にね、死に近づくっていうのはどういうことかっていうのを知りたかったんだよね、その時に。なんか死にたいアピールをしたいとかっていうわけじゃなくて、そんなに簡単に死んじゃうのかなっていう、
人って、
うん、
うんうん、
自分死なないかもしれないとか思うわけじゃん、なんか、うん、自分だけさ他の人間とは違う可能性だって死んでみないと分かんないから。
そうだね。
でそしたら痛かった、だからやめたんだけど、
うん、
でもね、以来自分が死について考えることがトラウマに なったっていうか、その問題をクリアできない限り何言っても嘘じゃんっていう風に感じるようになっちゃったんだよね。まあ、そこまでね常に深刻に考えてたわけじゃないけどさ、
うんうん、
だからあのカタラジオでやったタナトルの回は本当に死に対する恐怖と死に対するトラウマと、それを解決できない自分に対する怒りとも違うんだけど、どうしようもなさ、無力感、うん、みたいなものをすごく感じたの。でも最近やっと光明が見えて、
ほうほうほう、
まあ、そういうともうトラウマじゃなくなったのかって言ったらそうではないんだけどね。それをトラウマで、人類のトラウマであるというふうにまず見なすと、
うん、
でそれはなぜトラウマタイジングなのかっていうと、滅びることが悪いことだと思ってるから、
うんうんうん、そっから変えていくわけ、うん、根幹的な考え方から。
でそれがなんかだって僕だって変化の途中にいるっていうふうに捉えたら、
うん、
そうやって割と喜ばしいことでもあるような気がするんだよね。何かが常に定まっていて永遠の命があるみたいなのとかをみんな望んじゃうんだけど、
うん、
それが本当生まれてから死ぬまでに何か自分が成長していったり進化していったりする大いなるプロセスの中に位置づけられているという動きの中で世界を見るっていう風な視点に立ったら、それは悲しいことでもないし別に喜ばしいことでもないっていう、もはやその地平から越えられるんじゃないかっていう風に考えたら、そこまでトラウマタイジングじゃなくなった。なんか長々と話してしまったけど、
確かにびっくりはしたけども、うん、そうか、どうしよう、俺この後の手札が出せねえ。
いやだからなんかこれはジョーカーみたいな話だから。いや、
まあ、でも、まあ、実際それで引っかかってるわけだからな、
うん、
まあ、でもきっとなんかトラウマの、うん、さっき感染の話したけれども、要はトラウマって避けちゃうんだよね、見ないふりをしちゃうっていうのが結構あって、けどやっぱ見るところから、克服というか扱えていく、でそれがある種向き合ってちょっと進んでいくってところになっていくわけだからさ、ストッパーだからさ。だから穂積君は自分に痛い思いをしてトラウマを克服しようとしてきたわけじゃん、
うん、
だってクッションが入ったわけだもんね、そこで抽象度が高いトラウマに対して具体的に本当に痛いっていうトラウマを作って、トラウマというか、
あ、そうね、うん、だからそれを扱えるようにしたかったんだと思うんで、多分ちっちゃいながら、ね、
いや、なんかそう感覚的に感じた、うん、
確かにそれを言われて気づいた、
うん、おいおいおい、これ R さんなんか真面目に聞き入ってる感じだったんですけど。
いや真面目な話になっちゃった、今日軽めで行こうぜみたいな感じだった。
そうだよ、ね。いいですか、カンカンカンカンですか。
あ、はい、すいません、ご清聴ありがとうございます。
この後の俺の準備したバイやべえ、スタンスが違う、土俵が違うけど、じゃあまあいいと思う、とりあえず行きます。いやいや、俺の
多分僕の話は一回忘れて、
はい、じゃあ聞いてください。僕は看護師をやっていくにあたって一つとてもとてもトラウマになったことがあります。これも本邦初公開です。
なんか暴露会ですか。
あのですね、僕趣味注射って言ってるんですけど、
は
あ、まあ、
それがトラウマないじゃん、ごめん。
趣味注射って言ってるんで、確かに注射、これは なんで言ってるかっていうと、まあ、確かに最近はかなり得意げになってきたんですけど、これトラウマを克服するために言ってるのとやってるんですよ。
なるほど。
だから自傷行為に近いかな。
ほう。
これですね、まあ、この僕はやっぱ採血を刺すたびに一つの記憶がずっとこびりついてますっていう。
なんですか。
僕は看護師になって1年目初めてもう1週間くらいかな、採血の研修があるんですよ、
うん、
その時に、まあ、男性一個上の男の子とペアになってやったんですけど、まあ、なんつうの結構ひよる子で、
うん、
ビビりな子で、
うん、
基本震えてるんですよ採血を持った瞬間で。俺刺されるんですよ。分かるんですよ、震えるところから来るんですよでゆっくり刺されるんですよ。で針ってそうだな8センチぐらいあったかな、その時まあ2センチぐらい入りました、うん、まあ、それでもゆっくり入ってきて震えてるから、入った後も震えてるから、うん、分かります？ビジュアルやばいですよ。
痛い
痛い。ああみたいな、俺もなんかツワーってなる感じ、うん、でもああって思いながら見てるけど、なんか痛みの感覚より分かる？視覚的な痛みの方が強いの、
うん、
絵がやばいから刺さってんの、
ね、えぐられてる感じ、
なんか縫われてるみたいな。
やだ。
いいよ、R さんが渋ってきたからこのまま行こう。それでですね、皆さん採血するとき苦血体って言ってバンド巻いてると思うんですよ、
うん、
バンドって、まあ、最初巻いてから採血して血取り終わったらバンドを取って針を抜くんですよ、
うん、
で、まあバンドを取られたんですけど、まあ、前傾になったときに全部入りました、針が。
うわ、
わかります？
うわ8センチ
今グッてきたんです前に、うん、バンドを取るとに当たっての前後の体の動きでそのまんま針が刺さってきて、うん、いやもうその時にやばいと思って、うん、もうなんか痛みというよりもう見た目がやばい
気持ち悪いな。
ではぁって倒れそうになって俺も、うん、なんとかと思って大丈夫ですよみたいな感じでなったんですが、
はいはい、まだ
もうそこから俺が採血するにあたって、うん、あの光景が脳裏にこびりつくので俺が採血ビビるんですよ。これはもう数こなすしかないと、
はいはい、
でもやっぱりこれの記憶は薄れることはないですね、うん、昨日から今にあたって3クリニック行ってきたんですけど、
はい、
35人ぐらい取りました採血を、うん、はい、取ってきたんですけど毎回出ますねやっぱり、あー刺さってんなーみたいな、
ビジョンが、
ビジョンが、
うわ、
はいはいはいはいはい、
これ俺の体押しちゃったらやばいな、
やばいな、あ苦血体通るよ今から、うん大丈夫だったみたいなのが今でもこぼれついて、これって消えないだろうなっていう、
消えないね、
仕事に支障が出てるわけじゃないけど数の暴力で克服しようと思ってる俺がいて、はい、今話してても結構なんか要はほら黒板のキーみたいな感じで取り外すんだよね。
いやなんか俺もさ言われて感染してんだけどさ、
うん、
注射ってトラウマだよね普通に
確かに
普通にさ俺見れないもん、未だに刺されてる、刺してると
刺してる時、
まあ、背けてますこうやって。
だから今はなんかそれをトラウマ抱えつつ毎回医療行為に及んでます。
いや安心だわ逆に、
あ
君に血も取ってくれるのはあのミスんないから多分
ミスないでしょ絶対刺すからあみたいな感じで震えはなくなったね自分の、うん、でも最初は震えた、
うん
うん、でも重なれば重なるほど震えた。
重なるっていうのは
要は震えてる光景を思い浮かべれば俺の手が震える。
わあなるほど、うん、イメージの問題なんだよ
ってなったら、震えてる手で自分が採血できるかってなったら怖いでしょ、
うん、
あれが起きちゃうかもしれない。だって自分は痛くないかもしれないけど刺さってしまうイメージがずっとこびりつくね、
うん、
8センチね、
やだ
っていう話でした。いや
数字がね、
はい、はい、これかなり土俵が違うトラウマだと思うんですけど、
うん、
どっちの方がグッときたかっていうのを出していただきたいなと、うん、やっぱり穂積くんのこの土俵のトラウマには勝てなかったですね、穂積くんでした。
いやでもね、野田くんのやつはリアルだよやっぱり。
リアル
リアル、非常にリアリティがあって
、体の痛みを2つ出したからね、うん、
確かにいやでも最初のチンサム事件よりリアルだった。
あ本当、
うん、何なんだろうね
本当。まあだから一応結構倍に近かったでしょ。
やっぱりでもさ自分も嫌なことだからだよね。
ああやっぱそうか、
ゴキブリもそうだけどさ
自分嫌だもんな、
うん、でそのさみんなが嫌なものって割と共通してる気がするよね。
みんながトラウマと捉えられる体験はやっぱトラウマ認定されるね、
うん、
あそう、
トラウマの世界平和ってあるかもしれないね。
そうだね、
うん、
でも逆に言うと捉え方が変わればトラウマじゃなくなる可能性がある。
そうね、
うん、からそこからアプローチしていくっていうのはうちらのメンタル的にはあるかもしれない、
ね、メンタル的にはありですね。
いやちょっとさ疲れたよ今日の。
いや疲れたわ、何か今日はちょっとさ久々だからカジュアル会で行こうぜみたいなさ感じのこと言ってたんですよこの人ね。全然俺が重苦しくしたんかいみたいな感じだけ
ど。いやまだ負けましたよ。
なんかこれ勝っても嬉しいのか悲しいのか分かんないですけどね。
まあでもなんか俺らも人間ですっていうパーソナリティは出せたんじゃないかなと思いますよ、うん、いや2週間空いたが、まあ、僕らもかなりテンション感的にカジュアルでいこうと思ったけど結局重くなるっていうね。
いやでもね今日はね珍しくメンタメの看板に偽りなかったんじゃないですか。
そうだね、
ちゃんとメンタルでエンターテインメントしてた気がします。
そうだね、だってトラウマで遊んでるからね。
そうね、
遊んでるというか見せてるからね、うん、まあ、そんな感じでございますが、またお便りとかやっぱ嬉しいでございますし、
はい、
トラウマぜひぜひみんなで共有しましょうよ。送っていただけると幸いです。インスタグラム、ツイッターですね、アットマーク野田ラジオ NODARADIO ぜひぜひです。はい、次はちゃんと撮りますと、
はい、
来週予定合わせようねちゃんとね。
頑張ります。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。